ヨシュア記の第20章から、逃れの町ということについて、大変興味深い扱い方をしていらっしゃる宮川先生の説教を引用しながら、学ばせていただきたいと思います。おそらく、礼拝の説教とか何かでこの逃れの町ということについて取り上げる機会というのはあんまりないんじゃないかと思います。私が覚えておりますのは、まだ中学生の頃でしたけれども、その時中学生クラブっていうのがありまして、たくさんの中学生がまだ教会に通っている頃でしたが、中学生クラブの時に、ある先生がこの逃れの町ということを1時間かけてお話してくださったのを印象深く覚えておりますが、それが最初で最後でありまして、相当長い間逃れの町からは離れていたなということを思いながら、とてもこの先生の説教を読みながらね、教えられたもんですから、これを皆さんにも、お分かちしたいと思って取り上げました。正直言いますと、その前にもう一つこの中にはあるんですけれどもね、私も一生懸命準備してたんですけれども、歯が立ちませんでした。歯がこぼれてしまいましたので、これは自分が歯がこぼれるんじゃ皆さんはもっときっとこぼれるだろうと思いましたので、スキップいたしまして、それで今日は順序は違うんですけども、この20章の中から逃れの町の現れた神の御思いという大変面白い題です。ちなみにこの宮川先生というのはフリーメソジスト教会の小金井教会の今牧師をしておられ、今年の3月まではフリーメ東京フリーメソジスト教会の代表もしておられた大変素晴らしい先生です。人当たりのいい方です。私は覚えておりますのは、毎日ラジオ体操をしております。でそのラジオ体操を一生懸命その紅葉を宣伝しておられたのを覚えております。はい、そんなことで、ヨシュア記の第20章を開いていただきましょう。このところみんな読みたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は私がずっと読ませていただきます。ヨシュアの21節。主はヨシュアに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私がモーセを通してあなた方に告げておいた逃れの町をあなた方にのために定め、と書いてあります。モーセを通してと書いてありますが、これは民数記35章、そして新命記の19章、その2つに同じ命令が書かれています。ですから、これがいよいよ実行する時ですということです。3節、誤って知らずに人を殺した殺人者がそこに逃げ込むことのできるようにしなさい。その町々はあなた方が血の復讐をする者から逃れる場所となる。誤って人を殺してしまった場合に、その復讐から逃れる町であるということです。人がこれらの町の一つに逃げ込む場合、その者はその町の門の入り口に立ち、その町の長老たちに聞こえるようにその訳を述べなさい。彼らは自分たちの町に彼を受け入れ、彼に一つの場所を与え、彼は彼らと共に住む。で、町といった場合、私たちは町といっても どこに入り口か出口か全然わかりませんですね。例えば私たちは今上目黒一丁目に住んでおりますが、一丁目の入り口ってどこですか？どこにもないわけです。どっからも入れる、どっかでも出られる。これが私たちの考えている町ですけれども、昔の町というのはそうじゃありませんで、敵が攻めてくるために城壁で囲まれている、これを町と呼んだわけです。よろしいですね。ですから、人を間違って殺してしまった人、その人が逃れるためにやってきて、そして入り口に立って、私は何のたれそれと申します、 これこれこういう理由でこの町で逃れさせてくださいという大声で入り口で口上を述べる。そうすると、彼は彼らと共に住む。五節。たとえ血の復讐をする者がその者を追ってきても殺人者をその手に渡してはならない。追ってきてもって書いてありますから、これをもうなんとか復讐をするぞということで追っかけてきた人がいてもその人を入れてはいけない。彼は知らずに隣人を撃ち殺したのであって以前からその人を憎んでいたのではないからである。その者は回収の前に立って裁きを受けるまで、あるいはその時の大祭司が死ぬまでその町に住まなければならない。これはとても面白い制度だと思います。その年の大祭司がうんと年寄りだったらですね、あと3年待てば自由になるけども、その年の大祭司が割合まだピンピンして元気だったらその人が死ぬまでその町にとどまらなくちゃいけない。まあいろいろ町によって差があるわけであります。面白いですね聖書って。それから後殺人者は自分の町、自分の家、自分が逃げてきたその町に帰っていくことができる。そこで彼らはナフタリの産地にあるガリラヤのケデシュと、さてそこで皆さん地図を見てください。しおりを差し上げました。そのしおりにちっちゃな地図がありますね。小さくて見えませんか。虫眼鏡かなんかでよく見てください。カデシュと書いてありますけど、ケデシュ、はい。それからエフライムの産地にあるシェケムとありましたね、左の方にシェケムと、それからユダの産地にあるキリアテアルバ、すなわちヘブロンと性別した。そこにちょっと丸つけていてくださいね皆さん。ヘブロン、わかりました。はい、次、エリコのあたりとヨルダン川の向こう側、つまり東側、東の方ではルベン部族から高地のアラノにあるベツェルを、ベツェル、わかりました。下の方にありますね。ガド部族からギリアデのラモテを、ラモテありましたね。マラセ部族からバシャンのゴラン、お、これゴランって今時々出てきますね新聞で。何でしょう、ゴラン高原ね。なんで高原なのかっていうと高いから、そっからゴランというわけですね。はい、それからこれらは全てのイスラエル人および彼らの間の在留異国人のために設けられた町々で、全て誤って人を殺した者がそこに逃げ込むためである。回収の前に立たないうちに血の復讐をする者の手によって死ぬことがないためである。今いくつ挙げましたか。町いくつありました。6個ですね。そして6個、東側に3つ、西側に3つ、合計6個。そしてまあちょっとそのゴランとラモテがくっついてるんですけども、それ以外は割合こうスペースが離れています。どうしてこういう場所を置いたかというと、誤って人を殺してしまった人が逃げ切れる、一日で走って逃げ切れる距離、そういう計算で置かれたそうです。足の遅い人はダメです、捕まってしまうんですけれども、まあそんなことで、こういうふうに配置されているわけです。でこの逃れの町制度というのは、立法によって故意に犯す罪と過失で犯してしまう罪を区別をしている。まあ、日本でもそうですね。人をあいつは憎いと思って殺してしまう、これは殺人罪です。でも、憎いと思わないけれどもいろいろと間違って、死に至らしめてしまう、過失致死罪というふうにして分かれています。それでもその過失が大きい時には重過失というようなことが当てはめられますので、誤ったからといって間違ったか人を殺してしまったからといって全部責任が逃れるわけではないですね。過失致死罪っていうのがちゃんとありますので、その過失の大きさによって責任は取らなくちゃいけない。日本の法律でもちゃんと区別しています。 イスラエルの掟でもやっぱりそうなっていました。でちょっとその同じことを書いている申命記の方を見てもらいたいと思うんですけれども、申命記の19章ちょっと開いてくださいますか。よろしいでしょうか。どういうふうにして、区別しているかというと、例えばっていうのが書いてあります。19章の5節です。その辺のところはちょっと皆さんで読んでいただきましょう。 1-2-3 例えば木を切るために隣人と一緒に森に入り、木を切るために斧を手にして振り上げたところ、その頭が枝から抜け、それが隣人に当たってその人が死んだ場合、その者はこれらの町の一つに逃れて生きることができる。血の復讐をする者が憤りの心に燃え、その殺人者を追いかけ、道が遠いためにその人に追いついて撃ち殺すようなことがあってはならない。その人は以前から相手を憎んでいたのではないから死刑には当たらないと書いてありますね。ちゃんとその人が悪い意図を持っていなかったけれども斧がゆるゆるだったと、ね、そしてそのゆるゆるの斧で木を切っている時にその頭がポーンと抜けて人の頭に当たってしまってその人が死んでしまった。これは過失であると、ね、じゃあ責任は全くないかというと、ゆるゆるであったということについての責任はあるわけです。ただ11節見てください。今度は故意の場合のことが書いてあります。19-3、はい、しかしもし人が自分の隣人を憎み、待ち伏せして襲いかかり、撃って死なせ、これらの町の一つに逃れるようなことがあれば、彼の町の長老たちは人をやって彼をそこから引き出し、血の復讐をする者の手に渡さなければならない。彼は死ななければならない。彼を憐れんではならない。罪のない者の血を流す罪はイスラエルから除き去りなさい。それはあなた方のためになる。ここにちゃんと人を憎らしいと思って殺してしまったケースというのとは区別をしなさいということが書いてあります。それは正しい裁きを受けなければいけないけれども、そうでない場合はちゃんと逃れる道を備えてあげなさい。でこの逃れの町の制度ということについて、宮川先生はこのようなことを書いてます。ちょっとお読みします。逃れの町の背景には政府による裁きが存在します。逃れの町に逃げようとする人は無条件に受け入れられるのではなく、その町に受け入れるかどうかの裁きを受けなければなりませんでした。ここに町の政府と言えるものが絡んできます。町の政府の背後には地方のあるいは国家という政府が存在し、法による裁きが行われるのです。これがないと復讐の連鎖は止まりません。人間の中にある復讐の連鎖というものは止まりません。今本当に復讐の連鎖というものがいろんな場所で起きていますね。本当に悲しいことです。ウクライナにおいて、復讐の連鎖が起きています。パレスチナにおいて、ガザにおいて復讐の連鎖というものが起きています。私たちが住んでおりましたケニアのいろんな部族で闘争、部族闘争というのが、時とするとわっと起きます。これも復讐の連鎖です。そんなにお互い同士普段いがみ合ってるわけではない、仲良く過ごしている人がある一つのきっかけで、相手をやっつける、やっつけられたから やり返す、やり返されたからまたやるというふうにして、もう止めどもなくその復讐の連鎖が広がっていってしまう。そしてもう部族が違うからもう憎い、もうこういう部族はいなくなってしまえばよい、もうそこまでこう発展してしまうことを私たちは 現場で見てきました。本当にこれは悲しいことです。でも、この連鎖を止まらせるという恵みとまた工夫が必要だ。その例がこの逃れの町ということです。で、この逃れの町のことについて、さらにこの宮川先生が語っている言葉が面白いのです。よろしいですか。さっき言いましたように、知っていてやってしまう罪、知らないでやってしまう罪、これ知らないでやってしまう罪は逃れの町で許されるんだと。けれども、知っていてやってしまう罪についてはどうか。彼は新約聖書においてはそれをも許す恵みが備えられていると語っています。よろしいですか。罪は故意の罪と過失の罪に分かれていて、過失に対しては減免されます。これが旧約聖書です。しかし新約聖書を見ると、さらに罪を許そうとする神の思いが深まっているように思われます。まずイエス・キリストの十字架上での言葉を思い起こしてください。何でしょうか。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様は、あの人たちはわからないでやってるから許してあげてください。ちょっと考えてください。イエス様を十字架につけた人は無邪気にやったと思いますか。そうではないですよね。無邪気にわからないでイエス様のことを十字架に刺しちゃったっていうわけじゃないんですよ。相当悪意が働いていた。けれどもイエス様はそれをわからないでやっているのですからとカバーして、そして許してあげてください。わからないとみなして許してあげてくださいとここで祈っているわけです。そのことをステパノもお祈りをしました。神様、どうぞこの人たちの罪をどうぞ彼らに負わせないでください。そしてそのお祈りを聞いた人がいます。サウロという若者です。サウロはそのステパノを石で撃った張本人です。けれども彼がイエス様に出会って、そしてサウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのかって言った時に、イエス様に対する心からの悔い改めをし許された時に、彼は何と言ったかって言いますと、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。サウロはね、このことを本当に無邪気にクリスチャンたちを迫害したと思います、まあ、そう思ってもいいんですが、私はそうではないと思います。相当怒りに燃えて悪意に動かされてやったと思います。けれども彼のここで言いたいことは、私は知らないことでやったかのように神様は大きな許しを与えてくださったというふうに感謝してるんですね。さて、罪か過失、罪の中心としての憎しみという3番目の大きな問題、罪の中心的部分とは何でしょうか。一番問題となるのは憎しみですと書いてある。すごいですね。この宮川先生は、罪の中心は憎しみだよ、そして憎しみは殺人と同じような裁きに遭う罪として扱われている。皆さん、こういうことを本当に考えて、悩んだことがあるでしょうか。人を憎らしいと思うことは、それはその人を殺したことと同じだと聖書は語っているんです。兄弟を憎む者は人殺しであると書いてある。イエス様は何とおっしゃったか。兄弟に向かってバカ者あるいはというものは、その人はゲヘナの火に当たる。つまり、私たちがナイフを持って人を殺さなくても、私たちが心の中であいつは憎いと思っただけで、それはナイフをその人に突きつけたと同じような罪に当たるんだとおっしゃっています。 ちょっと皆さん考えてください。私たちは一生涯何人ぐらい人殺したことになるでしょうか。あまりニコニコしないで考えてみてください。本当これ冗談じゃありませんよね。もしそういう基準で神様の裁きということを考えなければならないとしたら、まあもう数えきれないぐらい多分私たちは人を殺しちゃってると思います。神様の基準で言えば、それが聖書が語っている罪なんですよ。またこの方には面白いことを言ってますけれども、そのもう一つ、人に対する憎しみよりも神に対する憎しみがあるよと言ってるんです。それはね、こう書いてあります。私自身の人生の主導権争い、私たちが自発的に、手渡すことを神様は願っています。つまり私たちはこの問題については自分が主導権を持っている、神様に主導権を持ってほしくない、それが神に対する憎しみだと語っています。で、人に対する憎しみを解決する前に神様に対する憎しみを解決し、主導権を渡すようにしましょうと進めているんですね。さて、ここでも考えてみましょう。私たちは自分の人生を振り返ってみたときに、どうして私はこんなうちに生まれてしまったんだろう、どうして私の両親はこんな両親なんだろう、まあ皆さん全然そんなこと思わないでね、本当にすくすくと幸せの中に育っていらっしゃった方はそれでいいですよ。それから私はどうしてこんな能力が足らないんだろう、運動能力も欠けているし、学習能力も欠けているし、それから外観から言っても、まあどっか事務所のどっかタレント事務所にスカウトされるような顔でもないし、ちょっと婉曲言っておりますからお許しくださいね。わかりますね。どうしてあんな人のこんな素敵な顔じゃないんだろうとか、いろんなことで実は私たちは神様を恨んでることがないだろうか、あるんですよね。まずそこから解決したらといって、この宮川先生は訴えているんですよ。これが、まず私たちが主導権を神様に明け渡すとき、つまり神を神とし自分の人生の主として私たちが従っていこうとするとき、私たちは罪を許されるだけでなく、罪の性質、神を憎む、神に敵対する思いまで清められますと書いてあります。やっぱりこの先生、清めのメッセンジャーだなと思います。そっから始めよう。そして次に、人に対する憎しみがあります。あからさまに出るものはよくわかるだけに解決に至りやすいのですが、内に潜んでいたり、そこに潜ったりしている憎しみは分かりにくいだけでに複雑な問題を醸してきます。劣等感、セルフイメージの低下などに詰まります。こうしたことが茨のように生えてくると、私たちの心を塞ぎ、すっきりしない信仰者に終始させてしまいます。ここから抜け出すのは大変なことなのですが、驚くべきことにはそのためにも神の備えがあるということです。神様との関係を正しくするならば、人との関係が正しくなっていくと書いています。ただこの先生の正直なところは、立ちどころにパッとうまくはいかないと書いてあるんですね。私たちの経験じゃありませんかね。さまざまな信仰者に出会ってびっくりするのは、とても穏やかな人で、この人は昔からそうであったのではと思うような人が、かつては神に敵対し人にも敵対したことを知るのです。憎しみの問題、それも扱って人を変えてくださるのです。さあ、ここでこの逃れの町に戻りますけれどね、さっき読んでいただいた中に大祭司が死ぬまでと書いてあるんですね。 大変このなんだかぴったり来るような来ないような、なんで大祭司の生涯と関係があるんだろう。この先生はこういうふうに解釈してるんですよ。皆さんがそれをうなずくかどうかは別として、この先生の解釈です。これは大祭司の死を持ってきているのはイエス・キリストの十字架の死による贖いを示唆していると考えられます。人のこの大祭司の死によってもうこの問題はおしまい、決着というピリオドを打つことができる。イエス様の十字架の贖いもこれなんだということを知ってます。さらに罪の中心的本質的な部分にまで切り込み、それを一切解決しようとイエス・キリストは十字架にかかってくださったのです。その思い、その行動によって私たちは様々な悪しきものから解放されるのです。第一に復讐の連鎖から解放されます。また罪や罪の責めからも解放されます。それから罪の性質、罪の力からも解放されるのです。私は逃れの町というこの、まあ、ちょっと一見するとね、なんかあんまり面白くないような感じの制度ですけれども、そこからこの清めの問題まで読み込むっていうのはよっぽどすごい先生だなと思って感心しながらこの説教を読んでいました。で、最終的にこういうここで締めくってあります。逃れの町、そこに託された神の思いに目を留めました。それは私たちの罪を何とか許そうという神の思いが反映されています。神の恩情とも言える熱い熱い思い、私たちをどうにかして救いたいという思いによって、私たちはさまざまな望ましくない悲惨な状態から解放されるのです。このような思いに私たちはどのように応えられるのでしょうか。神が備えてくださったこの恵みを十分に味わっていこうではありませんか。はい、この皆さんね、地図を見て、あ、こんな制度があるんだな、初めて聞いたなんて人もいるかもしれません。あるいはこういう聖書の通読でこういうところに来るとあんまり面白くてパッと飛ばして読んでしまう人もいるかもしれません。でもこの中に現れた神様は私たちの罪の問題と真剣に向き合い、そしてそれを何とか許そう、そしてその罪が抱えているところの痛み、あるいは罪がもたらすところの憎しみ、あるいはその憎しみがもたらすところのさまざまな復讐の連鎖、そうしたことから解放した、本当に罪許され、人の罪を許すことができる恵みを主は備えて、それをチャレンジしておられるということを覚えたいと思います。お祈りをしたいと思うんですけれども、どうかその時に自問してください。一つだけ質問したいと思います。私たちは今までの生涯の中で自分に対してあるいは不当な扱いをしたり、言葉を不当な扱いをされたり、言葉を吐かれたり、あるいはいろいろな意地悪をされたりということによって誰かに対して恨みを抱いているというようなことがございますでしょうか。そしてまあ大体は許されるんだけども、あれだけ、あいつだけは絶対許せない、あの行動だけはもう死んでも許せないというような固い何か塊のようなものを持っていることはないでしょうか。神様どうか光を与えてくださって、私たちのそのような固い心の真ん中にあるところの憎しみというその心、私たちのようなものを許してくださったイエス様の恵みをによって許すことができるということを宣言し、そして本当にそこから解放されたいと思います。まあ、全然そんなことは私はもう生まれ育ってから一つもありません。 幸いの中に育てられています。それはもうそれで感謝しましょう。それでいいと思います。無理に思い出す必要はありませんですね。だけどあったとしたら、神様にどうぞその贖いの恵みを適用させていただいて、そこから解放されたいと思います。お祈りをしたいと思いますが、どうぞ先ほど歌っていただきました、194番でしたか、290番、それ静かにピアノとオルガン弾いていただいて、一人一人が心の中から主イエス様、私を許してくださったことを感謝します。どうか私に対して憎しみ、不当な扱いをした方があったとしても、どうぞそのことに対して主イエス様の恵みによって心から許すことができます、許しますという宣言をさせていただいて、勝利をもって立ち上がりたいと思います。